23年1。
いや、そうではない。
新沼幸恵は静かに首を振った。
岡谷に過失があったとか役に立たぬなどというわけでは決してない。事情さえ許せばいてもらいたいのだ。隠さずに言えば今出て行かれてはこちらで困るくらいなのだから。それでお暇が出るというのはどういうわけでございましょうか。
律儀に座った膝を一層固くしながら助けはこう言った。
こちらで今よく話してみたのですが、妹はただ泣くばかりで、悪いところはどのようにも直してご奉公します。お暇だけはどうか勘弁していただけますように、兄さんからもお詫びを申し上げてください。こう申しまして、どうしても家へは帰らぬと言い張っているのでございます。司祭はよく話したのだ。しかし、まるで聞き分けがないのでその方に来てもらったのだが、実は今度ここを引き払って、伊予の松山へ参ることになったのだ。
新沼幸恵は、会津蒲生家の家臣で、お蔵奉行に属し、食禄200石余りで相当預かりという役を務めていた。亡き父の豪左衛門は偏屈に近いほど拳的な人で、良い意味にもあまり良くない意味にも多くの逸話を残しているが、幸恵はごく温厚な、まるで父とは反対の性質を持っていた。これという抜きんじた才能もない代わりに、真面目で緊直なところが、上からも下からも買われて、平凡ながら極めて安穏な年月を過ごしてきた。6年前、25歳で結婚し、新之助という長男を挙げてから、去年の秋、次男の牧次郎の生まれるまでは、ずっとその安穏な生活が続いたのである。しかし、次男を産むと間もなく、妻の右派が病みついたのをきっかけのように、その平安無事な生活はガラガラと崩れ始めた。第一は主家の改易であった。その年、つまり寛永4年正月、下野の神忠里が25歳で病没すると、獅子のないことが原因で会津60万石は取り潰しとなった。家中の動揺と混乱は非常なものだったが、幸い世を騒がすような紛争も起こらず、多くの者があるいは志す寄部を頼り、また他家へ仕官したりして思い思いに城下を離散した。しかしこういう中で別に一つの希望を持つ少数の人々があった。それは亡き下野守の弟にあたる中司太夫忠友が、伊予の国松山に20万石で蒲生の家系を建てている。つまり、会津の司法とも言うべきその松山藩に召し抱えられたい。たとえ身分は軽くとも、周続きの蒲生家に仕えたいというのだ。新沼幸恵もその中の一人だった。そしてその仲間の人々と一緒に、ひとまず会津城下の郊外に住居を移して時節を待つことにした。